2022年、世界に闇の3日間が訪れ、人類の3分の2が滅亡するだろう。バイ・ノストラダムス。
予言コーナー。
明けましておめでとうございます。
明けおめ。
明けおめ。
ことよろ。やっぱ予言といえばノストラダムスでしょ。
22年だったんだ。
らしいよ。
へえ、2022年
何かがあったらしい。
知らなかった。
コロナがちょっとずれたのかなみたいなね。
はいはいはい。
でもノストラダムスですよ、大予言といえば。2000年になる瞬間に全てが終わるみたいな言ってたやつでしょ。
あれから世紀末とかって言葉が生まれたんじゃない？
え、そうなの？
いや知らんけど。
お前を蝋人形にしてやろうか
まあでも北斗の拳はもっと昔か。
確かに。これなんかね、フライデーの記事の言葉そのまま使った。
はい
今回のテーマは予言です。
はいはい。
まあ、今回のエピソードでは2024年にかけて、まあ、隣のデータ分析屋さん、これが伸びるぞっていう未来の予言、データを元にした予言ね、とあとデータ業界どういう風になっていくかっていう予言、
うんうん、
もう予言尽くしのエピソード。
絶対に叶うよきっと。
令和のノストラダムスことたんちゃんが絶対に叶うっていうんで、
はい、
まあ僕らの予言ぜひね、年始一発目楽しんで聞いていただけたらと思います。それではどうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
予言、今日予言の話。
はい、科学系ポッドキャストですね。
そう、月次で毎月共通トークテーマで喋っていくっていう企画を進めていて、
うん、
まあ、科学系ポッドキャスト今回はテーマが予言なので、
はいはい、
予言に関する話をしていこうと思うんだけど、
うん、
まあデータ見て物事うんぬん喋るって基本的には全部予言みたいなもんだから。
そうだね。
相性はめちゃめちゃいいかなと思って。だ今回はまあこの番組の2024年予言みたいな、
うんうん、
とか、まあ、あとはデータ業界どうなっていくか予言みたいな、そういうなんかデータ使ってうんぬんっていうよりは業界もろもろの話とかそういう感じのをしていこうかなっていう、
はい、いいっすね、
感じですかね。まあ年末年始なんで、あ、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあまだ12月29なんだけどね、
収録のタイミングはね。
公開されたタイミングは新年、
はい、一発目。
4月スタートしてもう
8ヶ月か。
いい感じです。でしかも今日はこれビデオポッドキャストで見てくれてる人は分かると思うんですけど、
うん、
めちゃめちゃいいスタジオで、
おしゃれすぎますよね。
多分いつもより音質もいいんだよ、マイクいいから。
イヤホンなんかつけちゃってヘッドホンか
ね。いやこれね、ぜひ Spotify の人はビデオポッドキャストで見てほしいんですけど、
はい、
あの僕が普段仲良くしてる株式会社フービの、
うん、
直哉くんが新しいオフィスを作りまして、その中にスタジオがあるっていう。
憧れる。
ちなみにできたばっかなのにもう俺2回目だからね、ここで収録すんの
ね。
多分これからいろんなポッドキャストがここで撮られていくんだろうなと思ってるんだけど、
うん、
まあ先んじてね、こういうビデオポッドキャストの画角もあるんだっていうのが、まあいろんな人に伝われば風靡にも貢献できるんじゃないかなっていう、そんな感じで音質の違いだけじゃなくても楽しんでいただけたら嬉しいですね、今回のエピソードは、
うん、ちょっと緊張感あって。
緊張してる？
なんか変な感じありますね。
あるあるある。
まあちょっと頑張っていきましょう。
はい、すごいよね。確かに防音室だからさ、そもそも、
うんうん、
音が反響しないんだ一切。
そうなんだよね、外からのなんか騒音もないし、
そう、
我々の声だけがこう消えていく感じ。
どんなに騒いでも平気。
爆音でスピーカーで音楽流してるって言ってましたね
そうそうそうまあ結構ポッドキャストって普段からリビングで撮ってるとか、
うん、
音質にこだわってる人はクローゼットで撮ったりするんだよね。服に囲まれて撮ってると服が吸音してくれるから音が反射しなくてめっちゃ良くなる、
うんうん、
っていうことで、まあじゃあ今日はやっていきましょうか。予言。
予言。
一回この間ツイッター X、 旧ツイッター、
これもう統一したいっすよね。
これさ、その何なの、その X かっこ Q ツイッターって書く流れさ、はい、その X って書かないと怒られるのかな。
ね、しかもツイートじゃなくてポストになってますからね。
あ、そうだった。そう、確かに気づいたら
変な感じ。もうこれじゃあ一個予言。2024年はもう X
になる。
になる。
旧ツイッターの
消える。
表記なくなる。
うん。
だから X か。
僕らも X で言ってこう。
呼びづれんだよな、 X って。そうで、いつだっけな、このエピソードの2つ前。YOASOBI のエピソードあげたでしょ、
うんうん、
あれ結構戦略的にあのエピソードをあげたっていうところがあって、あのまあ Spotify とか Apple とかって結局音楽と一緒に使われるプラットフォームだから、 Amazon Music とかもね、なら人気のアーティストの名前で引っかかってポッドキャストを見つけてもらえるっていうね、 そこをまあ狙って作ったエピソードだったわけですよ。
実際どうでした？
で、今時点でもめっちゃ伸びてるよね。
めっちゃ伸びてますね。
イメージで言うと、そのポッドキャストのデータって、まあ、昔のやつであればあるほど再生数が伸びるっていう、
うんうんうん、
この再生数が積み上げられていって、でしかもあんまりバズんないっていう感じだから、
うん、
再生数は基本的にはこうなだらかな坂になっている、昔のにかけて。
そうだね。
ってなってる中で、今この12月29日の時点で1週前のエピソードよりも 10% ぐらい高いかな、 110% ぐらい、 120% まではいかないけど 110% ぐらいかなになってる状態だから、もう前の週、なんなら前々週も抜いてるかな。
そうだね、ギリ同じぐらい、
そうになっている状態、
うん、
でこれ、まあ、YOASOBI のエピソード聞いてくれた人はわかると思うんだけど、
うん、
年末年始にもう一伸びするはずなの。
ほう。
でこれはまあエピソード聞いてねって話なんだけど、年末年始いろんなアーティストの露出がある中で検索ボリュームがめちゃめちゃ上がる。で検索ボリューム上がったタイミングで再生数も爆伸びすると。そのミュージシャンのねのに合わせて、まあ Spotify とか Amazon とかでの検索にも引っかかるだろうっていうところで。まあ、これ今29日だから、まあ、正直多分結果発表するのは、まあ、2月の頭か1月末のエピソードぐらいになるんだけど、
うん、
結構いくんじゃないかなと思ってる。
もう一伸び二伸びしそうですよね。
しそうだね。YOASOBIが売れるほどこのエピソードも伸びるっていう、
うん、まあこれでも Spotify で配信してるからってのもでかいっすよね。
そうね、
やっぱり YOASOBI を聞きたくて検索した時に、まあ、僕らのエピソードがスッと入ってくるっていうところで目について押しちゃう人も出てくるんですよ、
ね、出てくるかもしれない、
うん、
なんで YOASOBI って売れてんだろうみたいな。
そうそうそう、
データサイエンティストか、うん、説明してるだって
そう
でなる
なりそうですよね。
からこれはもうね予言
はいはい。
でしかももうね12月その公開して1週間後ぐらいに X で俺はもう予言してある、うんうん、予言済み。
そうですよね、
これ絶対伸びるから。
すごい自信満々でポストしてましたよね。
絶対伸びる、
はい、
って言って、しかもだから他のエピソードに比べて検索で引っかかるボリュームが10倍ぐらいあるよね。
いやそこが面白いっすよね。
すごい狙い通りマジで。
そうだから検索をして目について聞いてくれてるっていうケースですよね。
そう、
まあ、基本的にポッドキャストのエピソードって、まあ、検索で引っかかるよりかはこう流れてきて聞くみたいなケースが多いし、
うん、
まあ、最新のエピソードが上に来るからそれをポチるけど、結構特殊な伸び方をしてるエピソードだなっていう。
そうなのよ、
うん、
検索ボリュームマジ見たことないぐらい全然違うんだよね他と。
ね、これ面白いっすよね。
久しぶりにねポッドキャストのデータ分析見るの面白いなと思って、
うんうんうん、
狙い通りだったからちょっと嬉しい。
ちょっと LINE でわーってなりましたね。すごいぞすごいぞって
すぐスクショ送りたくなるんだよ ね。あれ伸びてれば伸びてるほど。
そう
だからちょっとそこは狙ってで、うん、データ屋さんっていうのはそういうので筋のいいところを見つけたらこすりにこすっていくっていうのが、
はい、
もう定石というか。
そうですね、
うぜい言い方すると PDCA 回すってやつですよ、
うんうんうん、
P して D してで今 C したわけですよ。
チェックですね。
そう、
はい。
だそしたらもうそれで傾向見えたからアクション、アクションだっけ、
A はアクションですね、はい、
そうそうそう。だからそれで次のアクションに進んでいくと、
うん、
いうことで近々すぐにまた音楽エピソードあげます
まあこうやってねエピソード決めてるところもありますもんね僕らは。
あるよあるよ。
やっぱりデータ見てフィードバックしてうまくいったのは同じことを繰り返すっていうところで、まあ、これが一番うまくいくんだからね。
PDCA ね。
PDCA 本当にそうね。
ということで我々は2024年、はい、PDCA 回していきます。
回していきましょう。
まあそこが一個直近の予言だね。
うん。
でもう一個はまあこの番組の2024年の発展のポイント、
はいはい、初心表明。
初心表明だね。まあまあまあそんな感じですよ。
うん。
どうですか。
そうっすね。やっぱもっとみんなに知ってほしいっていうのは思うところであるんで、うん、まあ頑張っていきたいなと思うけど、じゃあ何するかですよね。
そうそうそう。
同じことやっててもね、やっぱり
飽きちゃうからね。飽きちゃう。
変えていきたい。
まあ毎日宇宙の話してる俺が言うのもなんだけど、まあ、飽きちゃうからやっぱり。
そうですよね。
そうだから、まあなんか、まあ年始だからプラン的なのを話しておくと、まあデータ分析屋さんはまずは隣のデータ分析屋さん絶対に時代が来ると思ってビデオポッドキャストでやってますと。
最初から。
そう。はい、これはまあ言っちゃえばもう4月スタートした時からの予言だよね。
うんうん。
ポッドキャストのブームが2023年めちゃめちゃ来たの。すごい数新しい番組多分始まってんの。
確かにすごい数始まってる。
でこの番組もスタートして、だから俺は3年半ぐらい前からやってるから、うん、3年半前に比べたらもう団地なので、しかもで俺はまだ新参者なのよ。それで言うと
宇宙話が、
うん、それよりももうちょい前、コロナ始まってすぐとかちょい前ぐらいの今だから 4、5年プレイヤーの人たちがもう一段上にいて、でさらにもうなんか化け物みたいな10年選手みたいなのがいるみたいな。だなんかイメージ的に言うと第三世代ぐらいの感じなんだよね多分。
宇宙話が第三世代
ぐらい。
なるほどね。
今年は多分もうえぐいぐらい増えてるから、でしかも面白い番組めっちゃ増えてるから。
確かにね。
まあもう霞んでいて死んでいく運命なのかなと思ってるんだけど。
世代つけるなら第四世代ぐらいなの。
4、これこの番組ね、
うん、
4か5ぐらいじゃないかな。
へえ。そうなんだ。
いやすごかった。この間ポッドキャストウィークエンドっていうポッドキャストのイベント、うんうん、
ね、言ってましたね。
下北でやってて、まあただ酒飲みに行っただけなんで、はい、でそこもめちゃめちゃ配信者の人ばっかり、やっぱ配信してる人のパワーすげえなみたいな。
配信誰でもできるっていうところがあるから、
そうね、
新しくチャンネル作ったりするのが楽なんですよね。
そうそうそう。テストはだけど、まあ俺らもその4月に始めて、うん、4月のタイミングで俺がもうビデオでやりたいんだってずっと言ってたじゃん。
そう、顔出しできるって最初に聞かれて。まあいいけどって。
そうで、だからまあ別にダメだったらまあダメだったでいいかなと思ってたんだけど、うん、ビデオポッドキャスト、まあそのグーって流行ってきて、ポッドキャスト自体が、
うん、
でアメリカのとか、まあ、海外のポッドキャストの今の主流はビデオポッドキャストだから、
うんうん、
まあビデオポッドキャストも確実に来るだろうと思って、それだったら早めに始めたいなっていう。
でも聞かれてないっすよ、見られてないっすよ。
そうなんだよね。
あんまり
Spotify の、 Spotify が大体全体の半分ぐらいだよね確かね。
そうだね。
でそれのうちの3割ぐらいだっけ。
3割ぐらいかな。
なら全体で言うと10% ちょいぐらい。
うん、本当に 10% ぐらい。
でもまあ YouTube とかでも見てくれてる人いるし。
ああ、そう、 YouTube のねチャンネル登録数がちょっと前100超えてるけど、今180ぐらいまでいって。
え、何が跳ねたの。
ペースが上がってきてんですよ。いや、全体的に上がってきてて。
あ、そうなんだ。
そう、多分 YouTube ミュージックで聴けるようになったっていうのも一つあると思ってて、
あそこ
でフォローしたら YouTube のチャンネル登録と同じ仕組みだから
増えんだ。
増えるんですよ。
うーん、
だから、まあ、そっちでも聞かれてるっていうのもあるのかもしれないけど、まあまあまあ、
へえ、
動画が見られているのかなとは思ってるんですけどね。
そう、なるほどね。俺あれ好きなんだよ、ビデオポッドキャストってさ、ポッドキャストだからさ、
うん、
音質クソいいじゃん。
はいはいはい。
けどあの動画はいつも他ので見たことあるようなぐらいの画質じゃん。
そうですね、そんなによく
ない。そうするとなんかアンバランス感出ない、耳と見た目と。
あー、確かに。わかるわ、わかるわかる。
俺あれ好きなのよ、ビデオポッドキャストっぽくて。
普通の YouTube のチャンネルの動画とはちょっと違う雰囲気が出るってこと。
そうそうそうそうそう。
あー、なるほどね。
あれが結構ビデオポッドキャストの好みで俺的にはっていうのがあると。でだから流行ると思ってんだけど、まあ、まだ流行ってない。 実際そんなに番組ないし。で直近アダルトーク Spotify 独占配信、私はクビになりましたけど、
Spotify の方がね
そう僕はクビになったんですけど、 Spotify の独占配信は、
はいはいはい、
けどアダルトークはまあそのまま残ってる。もう素人ポッドキャスターの星なわけですよ。
大人気番組っすよね
本当に、
はい、
でアダルトークが今回シーズン2に入って、
うん、
ビデオポッドキャストに切り替わって、
ようやくの顔出しですよ。
顔出し、顔いいからね。
そう、あのジャケットがおしゃれでね
ね本当で、
うん、
そうでだから顔出しになり、でだからあれは俺の予想ね、
うん、
これも予言だね、
予言だね
予想っていうことを俺は今日全部予言で言い換えていくんだけど、
はいはい、
あれは Spotify が日本でもビデオポッドキャストを定着させようとする流れを作る1個目なんだよ多分。
そうだね、だって素人スタートで顔出ししてポッドキャストから有名人になるみたいな、そういう流れを作ってますよね。
そうそうそうそう、
まさにまさに。
でしかもその流れにビデオポッドキャストも載せると。
はいはい、
俺も独占配信やらせてもらってたから、ある程度こういうのやったらいいかもねみたいな話って Spotify の人と結構するのよ。でアダルトークぐらいになると多分俺の日じゃないぐらい進んだよ絶対。そうなった時に俺は2024年 Spotify がビデオポッドキャストをご利用ししてく流れが来るんじゃないかなと思ってて、
うん、
俺らもあやかりたい、
あやかりたいです ね,
ね、
まだ数多くないなら。
そうだよね、
続けるだけでも有名になれる説。
そうそうそう、だってもうこれで50本目とかになるわけでしょ。
そっか、そうだそうだ。
で俺ら50本全部ビデオだから。
確かにね。うわ、ひどい顔の時もあっただろうし
いやそうよ、ならそれでいけると、
うん、
まあこれが一個大きいところかな。2024年のなんか分析屋さんの戦略っていうよりは業界予想。
そうですね、どこが伸びるかみたいな、
うん、
まあ、それで言ったら僕らもいろいろと幅を広げていきたいですよね。ビデオがあるからこそ、
うん、
例えばショート動画を作ってみるとか、
あ、そう ね,
ね、リールで流してみるとか、でもっと知ってもらう機会を作れたらいいなっていうのはずっと思ってて、なかなか手が回ってない。
まあね、だからアダルトークはショート動画とかすごいから、
うまいよね。
ショート動画伸びるとやっぱ順位上がるんだって。
あ、そうなんだ。
そうそう、言ってた言ってた。
流れてくるってことですよね。
あの TikTok でいわゆるバズるっていう形になると、うんうんうん、やっぱポッドキャストの数も増えるらしい。
ああ、じゃあもうそれはやるしかない ね。
そうだよね。
予言。
予言。
やります。ショートやります。宣言だね。
これはもうっていうのがあったり。
はいはい。
あとはまあ業界の動きみたいな。
うん。
例えばなんか今日すげえ Spotify の話しちゃってるんだけど、
はいはい、
Spotify の第3回激烈レイオフタイミングがついこの間あった。まあ世界中の 17% カットとかかな。
アメリカ Spotify のってこと？
いや全世界全体じゃないかな。結構業界激震みたいな感じだったんだけど、
うん、
それが結構データ側に影響があったのが最新のレイオフなのよ。
データ側、
あのね、 Spotify の中で動いてたそのデータサイエンティストとかの人たちが結構レイオフされた、
うん、え、らしい。そうなんだ。
そうそうそうそう。
え、なんで？いらないの？
まあでもある程度こうレコメンドのシステムとかもろもろが出揃ってきたりとかしたら、まあ、ある程度精鋭だけとかでいいなって思うタイミングはまあそのビジネスサイクル上あっても。
確かにね、動くシステムできちゃえばもうそこをアップデートする必要なくなっちゃうわけだから。
そうそうそうそう、
あとは運用に任せればいいって話か。
だからそこをめちゃめちゃアップデートするために多分 Spotify で働くようなデータサイエンティストなんて超高級だから。
いや、優秀だよね。
そう、ならそこを維持して例えばセールスの方に力を入れますとか、
はいはい、
っていうことも全然ありえるから、
うん、
そうするとバランスを取るためにデータ側の人材バシッて切る。
あるんだ、そういうの。
そうってなってるらしくて、その具体的にデータの人を切ったっていう報道が出てるわけじゃないんだけど、その最近仕事で関わる人とかから聞くと Spotify のデータ系の人でこう業界に流れたとか転職市場に流れた人が LinkedIn とかでリストで流れてきてるみたいな。
それでわかるか、大体どういう動きしてるのか、どういう人が辞めたのかって。
そうで、なら あの人たちはまあどうせすぐ決まるだろうけど、あの人たち切られるんだみたいな感じだったって言ってたのね。 や、だからあそういう感じなんだっていうので、世界的には一旦優秀なデータサイエンティストみたいなのが業界にバッ、業界というか市場にバッてちょっと放たれて、まあでも多分まあその人たちははけてみたいなのがあるけど、まあそういう流れもまああるんじゃないかなっていう。
あ、ありそう。ちょっと前だったらツイッターが X に変わったタイミングのレイオフは結構データ分析の人流れましたよね、
うん、あそうなんだっけ。
そうだから似たような話かなと思ってて、うんうん、エンジニア特にデータ分析やってる人が市場に流れてくるっていうケースは日本でもありそうといえばありそうなのかな。
ありそうだね。まあデータ人材を抱えない、外資の場合だと、
うん、
日本だとあんま抱えないみたいな、韓国とかに拠点持ってそっちにデータサイエンティスト置くとか、まあ、本国のデータサイエンティストが日本側もチューニングするとか、
うんうんうんうん、
っていうのであんまり日本側に置くことはないっていうパターンもあるらしいんだけど、まあまあ、
まあデータ見れる人って一番会社のその心臓部分というか核になるところのデータ見れちゃうから、本当に信頼を置ける人じゃないとなんか雇えないっていうのもあるし、
そう
だからそんなに数は会社としては持たないみたいな、
うんうん、
表面のところのデータのなんかなんていうの、マイニングだったりこうクレンジングみたいな前処理のところに業務委託的に雇うっていうケースはあるから。
ありそうありそうありそう。
だから短い期間でぐるぐるデータ分析の人は会社を回っていくっていうか、そういうのはこれからも続きそうです。
続きそうだね。あ、うん、まあそういう市場の需要が来るのか、
はいはいはい、
冷え込みが来るのか、まあ需要の方が高まるんだろうなって感じはする。2024年かな。
あそうだね。あそれで言うと最近思うのは、あのデータアナリストとかデータサイエンティストとかっていうデータを使う人よりも、
うん、
もっとそのデータを生み出したりどうそのデータを使っていくかみたいな職種が日本でもこれから流行るんじゃないかなと思っていて。
データアーキテクトとかそういうこと？
データエンジニアとかあんまり日本で聞かないけど、データスチュワードみたいな。
データスチュワード、
そう、データをお世話する。スチュワードって
スチュワーデスのスチュワード、
そうそうそう、執事とかお世話役みたいな意味があるんだけど、っていう職種もちらほら聞かれてきてるし、海外だと結構普通に一般的に使われてる職種なんですよ。
データスチュワード、
そう、
ダサいよね。
いや慣れてないだけよ。
あそういうこと。
そう、日本だったらデータ、
あの吉田さんのデータプロダクトマネージャーはそれに近いんじゃない？
あ、まあ近いか。データプロダクトなんちゃらとかデータマネージャーも使われるか、うん、あとは CDO とかっていう言葉ももうちょっと広い意味だけど使われたりするんで。
ノーイス、そんな流行ってんの？
っていう新しいデータ分析の職種が出てきてもおかしくないかなっていうのは予言かもしれないですね。
これから、
これから、まあちらほらもありますけどね。
あるんだ、データスチュワードですみたいな、みたいな人いる？
いや、まだ業界のなんか有名人はまだいないと思う。
じゃあ
これから
一人目になっちゃう？
ね、狙っていくから。
なんかあんの、そのもう明確な定義みたいなのあんの？いろいろこんな仕事がデータスチュワードですみたいな。
あ、ありますあります。
ちょっとじゃあ次のエピソードでそれやる、
喋りましょうか。
じゃあ変更
OK です。
それ聞きたいな。
はい、じゃあ話していきましょう。
うん、じゃあそれでいきますか。
うっす。
まあだ、あとはでかくなっていくために、
うん、
まあ最後総括的に言うと、
はい、
やっぱツイッターとか、あとは
X です。
あ、 X だX とか、あとはその Google フォームとかでコメントくれる人はマジで大事だよなって思うんだよね。
嬉しい。
そうで、まあデータフォーム側からもやってくれるんだけど、
はい、
あの Twitter でね毎回コメントくれるのは
X です。
あ、 X X でコメントくれるのがね、まあなんか3人とかはめっちゃコメントくれるの。
毎エピソードごとにコメントくれてる人いますよね。
しかも次の人からね。
ありがたい。
テンテムで、テンテムは宇宙話も全話口コミくれる。
すごい。
神。
神ですね。
テンテム、タソキチ。
はいはい。
あとサルタさん。
サンサンの。
そう。あら、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ツイッターとかだと、だぜフォームから送ってくれるのめっちゃ嬉しい。
X です。
X。おじさんじゃん。そう。で、X で書いてくれると人の目に触れるからさ、
うんうん、
で俺らもリツイートしてさらに目につくようにするみたいなのから、ね、すごいいい循環を生み出してくれてる一つだなと思って、
うん、
だから X 側では結構コメント とかではそういうの書いてくれたらすごい嬉しいなっていう。 Google フォームとかあっちではもう質問とかもしてくれてもいいし、 X の文字数になんか入りきらないような話とかもしてくれていいしみたいな感じで、まあいろいろ相変わらずコメントくれたら嬉しいなと。
ちょっと前までリンクがフォームのリンク間違っててね
そうだったそうだった、
そう
すまん、
あのコメントくれようとしてた人もしいたら本当に申し訳なかったんですけど、
ね、直したからね、
今も直ってるはずなんで、うん、もし直ってなかったらそれこそ X で教えてくれるとありがたいですね、
う
ん、
お願いします。
はい、
はい、ということで、まあ、こんな感じで業界予言と番組予言と、
うん、
そんな感じでしたけど、ね、大丈夫ですかね、
はい、ちょっと頑張っていきましょう今年も、
はい、頑張っていきましょう、
はい、
今年もよろしくお願いします。
お願いします。隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったらフォローレビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントを寄せください。それじゃあまた。
バイバーイ。